光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子です。おはようございます。
脇坂さん、最近嬉しいことがありました。
あら、何でしょう。
あるタクシーの運転手の方が、その方はいつも深夜から明け方までのシフトで、この福音の光の番組を聞いてくださっていて、最近の特別番組が気に入っているとのことでした。
そうなんですね、嬉しいですね。その方はクリスチャンの方ですか？
はい、時々私の教会にも顔を出してくださってるんです。
今日の特別番組も気に入ってくださるといいですね。
そうですね、今日の特別番組はハンカチがいりますよ。
あら、そうなんですか？
はい、リスナーの皆さんはご用意くださいね。では脇坂さん、お願いいたします。
福音の光、今朝はベンチャー落語家の三遊亭雄介さんをお招きし、金宝殿特別番組をお送りいたします。落語も一席してくださいます。それでは今朝のゲスト、三遊亭雄介さんこと豆宇田真一さんにご登場いただきましょう。若竹先生、よろしくお願いいたします。
横浜からお越しの福音落語をなさるベンチャー落語家、三遊亭雄介さん、おはようございます。
おはようございます。
早速ですが、福音落語をどういう思いで始めて、もうどのぐらいになられますか？
もう5年になりますけれども、落語で聖書を伝えたら教会に足を踏み入れたことのない人も聞きに来てくれるかもしれない、それは教会の敷居を低くすることになるだろう、そういう思いから始めました。
そうなんですね。今までそれでは何箇所ぐらいでおやりになりましたか？
ここまで50箇所くらいの教会や集会で合計100回ほどやらせていただいております。で、最初は首都圏の教会から始まりまして、やがて和歌山の宣教落語家ゴスペル亭パウロさんと福音図という落語ユニットを結成しまして、お互い関東と関西で行き来して、関西でもこうしてお邪魔してやらせていただけるようになりました。今回は12日間で10箇所でやらせていただきます。ですからパウロさんには本当に感謝しております。
今回12日間ですか？
はい。
それはご活躍ですね。
落語の演目は教会によって、教会でやるのだから福音落語だけでというところもありますし、教会に来たことのない方にも来ていただきやすいように古典落語なども織り交ぜてというところもあります。
教会によって様々なんですね。福音落語をやってよかったなということはありますでしょうか？
そうですね、初めて教会に来た方が神様のことが少し分かったとか、キリスト教もハートがあるねとか、今度礼拝に出てみようなどと言われた時ですね、少しは神様のお役に立ってるかなと思います。
感謝です。今後とも神様が落語を通して三遊亭雄介さんを用いてくださることをお祈りしています。それでは早速、今日の落語ラーメン屋福音版をお聞かせください。
屋台のラーメン屋さんというのがたくさんあった頃のお話でございます。ばあさん、今日はよくラーメンが出たな。どうだい、そろそろ店じまいしようか。おじいさん、しまって帰ったからったって孫がいるわけじゃありませんし。当たり前じゃねえか、俺たちには子供がいねえんだ、孫がいるわけがねえだろうよ。おじいさん、もう無理ですかね。何が子供？何言ってんだよ、俺たちはお互いもう70過ぎてんだぞ、できるわけねえじゃねえか。でも聖書にはアブラハマとサラの間には90過ぎてできたってありますよ。それはな、特別に選ばれた人だからだよ。 俺たちなみたいな凡人にはできないよ。うそん、ラーメンいいかな。おお、いらっしゃいませ。はいはい、大丈夫ですよ。はい、お待ちどうさまでした。おじいさん、いくつぐらいの人ですかね。そうな、26、27ってところかな。ああ、おじさん、もう一杯もらおうかな。あら、美味しかったですか。いや、腹減っててさ、味も何も分かんなかったよ。2杯目は味合わせてもらうよ。へい、お待ちどうさまです。どうぞ。おじいさん。なんだよ、なんとなくおじいさんに似てますね。そうか。だってゲジゲジ眉毛で金壺眼で鼻が座ってて唇が厚くてラングイバで、あんまり褒められた気はしねえな。それにほら、息吸ったり吐いたりもそっくり。それは誰でも同じだろうよ。ああ、おじさん、おばさん、うまいねこのラーメン。そうですか。3杯目いかがですか。あ、そうだな、もらおうかな。いや、実は今日さ、昼食ってなくてさ、腹減っちゃってんだよ。はい、何杯でもどうぞ。へい、お待ちどうさまです。チャーシューおまけしときましたからね。おじいさん、おじいさん。なんだよ、どうしてお昼食べなかったのかしらね。どうだっていいじゃねえか、そんなこと。いや、でも忙しくて食べられなかったならいいんですけど、お箸がなかったんだったら、ここの勘定だって払ってもらえるかどうか。いいだろ、そんなこと。どうでもいいよ。ああ、おじさん、おばさん、うまかったよ。あ、ところでさ、おじさん、この辺に交番ないかな。お、交番ですか。交番ね、この道まっすぐ行くと右側にすぐありますよ。 2,3 分です。あ、そうかい。俺をそこへ連れてってくんないかな。え、いえいえ、お連れするほどでもないですよ。まあ誰が行ってもわかります、ここまっすぐですから。いや、そうじゃねえんだよ。俺今食べたラーメン3杯の代払えねえんだよ。無銭飲食なんだ。俺今日泊まるところもなくてさ、無銭飲食で交番突き出されれば留置場で寝られるし、朝飯も食わしてもらえる。だから俺を交番に突き出してもらいたいんだ。はあ、あなたお仕事は。仕事ったってあちこち転々。親御さんは。物心をついた時には両親とも死んじまって親類に預けられたんだけど、邪魔にされてさ、中学出たら働けっつって工場で働いたんだけど、給料持ってきたら今まで面倒見たんだって言ってほとんど取り上げられて、それでバカバカしくなってそこを飛び出して、それからというものは。ああ、わかりますよ、わかりますよ。じゃあ行きましょうか。おい、ばあさん、いそうな、片付けて行くよ。 おじいさん、この人を交番に突き出すんですか。まあ俺に任せておきなよ。よし、いつもの通り後ろをしてくれ。ばあさん、行くぞ。よいしょ。あれ、ばあさん、ちゃんと押しとくれよ。押してますよ。おじいさん、急に力がなくなっちゃったんじゃないですか。いや、そんなことはねえよ。よいしょ。はあ、おじさん、おじさん、ダメダメ、俺が代わりに引っ張ってやるよ。いや、そんな、お客さんに引っ張っていただくなんて。客でも何でもない、無銭飲食の罪人だ。まあせめてこんくらいやらしてくれ。そうですか。じゃあ、よいしょっと。はあ、軽々と動かしますね。おじいさん、ついでですからうちまで引っ張ってってもらいましょうよ。あ、そうだな、あたすいませんけど、うちまで引っ張ってってもらえませんか。
いや、俺交番行かないと。急ぎます。いや、別に急ぎはしないけど。お願いしますよ。そうかい。おじさん、ラーメン屋長いのかい。15年ぐらいですかね。子供はかけらもできませんでしたよ。あ、そこを左に曲がっていただいて、3軒目のうちで、家の前ちょっと空いてますでしょ。そこに焼いたよ。置いてください。あ、すいません、すいません。ばあさん、うち入って湯沸かして茶を入れておくれ。あなたはどうですか、お茶一杯飲んでってくださいよ。
おじさん、俺交番へ。
交番とコンビニは24時間空いてますよ。ここまで来るとね、家で一杯お茶飲みたくなるんですよ。付き合ってくださいな。
ああ、そうかい。じゃあお邪魔するよ。
さあさあさあ、入っていただいて、どうぞ座布団当ててください。あ、そうだ、あなたお酒いける口ですか。あ、いける。あ、そうですか。おい、ばあさん、あ、お茶はいいや。代わりにいつものな、コップ酒、ばあさんも飲むだろ。3つ持ってきておくれ。はいはいはい。あ、どうぞ、あなたもどうぞ。じゃあ私もいただきます。じゃあいただきましょう。 はあ、私はねこの仕事が終わった後の一杯が何よりの楽しみでね、いやそんなに強くはないんですよ、二杯も飲んじゃうとね白川よ船ってやつでぐっすり寝ちゃうんですよ。
ああおじいさん、おじいさん、なんだよこの方の手間賃どうするんですか。
なんだい手間賃って、だってここまで運んできてもらったじゃないですか。そうじゃなかったら私たちまだにあそこでうんうなってたかもしれませんよ。
ああそうだな、
あじゃあこうしましょう、あなたのラーメンの3杯のお値段とね、この手間賃とで、ね、3匹でチャラということで。
いやおさん俺困るんだよ、俺交番連れてもらわないと今日寝るところがねえんだよ。
ああ寝るところだったらよかったら奥の山上まで寝てくださいな、狭いですけどね。それから朝飯はねばあさんが、うん、ご飯と味噌汁と、うん、漬物ぐらいですけども、うん、食べてってくださいな。
おじさん俺は無銭飲食するような罪人だぜ、夜中に気が変わって何をするか分かりゃしねえよ。
そん時はそん時ですよ。おいばあさん、今日の売上金な、あれいつものように袋に入れて、それで持ちやすいようにな、持ち手のついたものに入れて、そこの茶ダンスの上に置いときなよ。
おじさん俺に盗み働けっつうのか。
うん、そんなことは言ってませんよ、私はただばあさんに用を言いつけただけですよ。
おじさん俺みたいな罪人に何だってそんなに親切にしてくれるんだい。
あなたはねさっきから自分のことを罪人だっておっしゃってますけどね、私たち人間はみんな罪人なんですよ。
え？そんなわけないだろ、おじさんとおばさんこんな親切でさ罪人なわけないじゃないか。
うん、完全でね罪のないのは神様だけなんですよ。私たち人間はみんなどっか欠けたところがある。私だったね子供がいないんで、周りの同世代の連中がお父さんとかおじいちゃんとかって呼ばれてるとね、こんちくしょうと羨ましく思ったり、まあそれも罪の一つなんですよね。でもね神様はお優しい方ですからね、独り子でいらっしゃるキリストイエス様をこの世に送ってくださって、イエス様には何の罪もないのに私たち人間の罪を全部背負って十字架にかかって死んでくださった。だから私たちはイエス様ありがとう、あなたが私たちの罪を背負ってくれましたと、そう信じればね救われるんですよ。
そんなもんなのかい。
ところでね、私あなたに一つお願いがあるんですけどね。
なんだい。
さっきも言った通り一度もお父っつぁんとか呼ばれたことないんでね、一度でいいんで私のことをお父っつぁんとは言ってくれませんかね。
え？言えるかな。日本語でいいんですよ。
うん、そうか。
おじいさん、おじいさん。
なんだよ。
この方のギャラはどうするんですか。
なんだよギャラって。
だって他人様からお父っつぁんって呼んでもらうってことは演技をしてもらうってことでしょ。出演料をお支払いしないといけないじゃないですか。
お金がないから悪いことをせざるを得ないんですよ。あればそんなことをする人じゃないじゃないですか。
ああそうだな。お聞きになりましたでしょ。うん、私はねじゃあね1000円お支払いしますからね、一声お父っつぁんと呼んでくださいよ。
あそうかい、じゃあやってみるよ。
おとせいですか。
なんとなく照れくさくってよ言いにくいな。目つぶっていいかい。
ああじゃあ私も目つぶりましょう。
お父っつぁん。いい気持ちなもんですね。
おじいさんばっかりずるいですよ。あ私は今度2000円出しますからね、今みたいにお父っつぁんなんて紋切り型じゃなくてね、
おっかさんって余るように言ってくださいな。
え言えるかな。まあ、言ってみるよ。
おっかさん
これでいいかい。
これでいいかいなんて言ったら台無しじゃないですか。もう一回。
はい。
おっかさん。
気持ちがいい。あ今度私はね3000円出しますからね、私今度あなたの名前呼びますからね、そしたら何だいお父っつぁんって返してくださいよ。
おじいさんそそっかしいですね。まだこの方のお名前も聞いちゃいないじゃないですか。ああそうだったな、あなたお名前なんておっしゃるんですか。
俺かい。若竹高之って言うんだよ。
ああ高之さん、じゃあそうお呼びしますからね。おい高之、なんだいお父さん。気持ちがいい。今度私です。今度はね、私が小言から始めます。それできっかけはね、どうなんだい高之って言いますから、そしたらごめんよおっかさん、そう言ってくれますか。
ああそうかい、分かったよ。
まあなんだろうね、この子はお前がもう帰ってくると思って夕飯作って待ってればさ、いつまで経っても帰ってこないで、どっかで交通事故にあったんじゃないか、なんか事件に巻き込まれたんじゃないかって心配するじゃないかさ。どうして連絡の一つもよこさないのさ。え、どうなんだい高之、ごめんよおっかさん。母の気持ち。
今度はね、私1万円払いますからね。今度はねこう言ってくださいな。お父さん、もうラーメン屋なんてよしてくれよ。俺ももう働いて稼ぎがあるんだ。生活のことは俺に任せて楽隠居してくれよ。これでお願いします。
今度は長いんだな。
1万円ですからね、そのくらい言っていただきますよ。お願いします。
あそうかい、じゃあ行くよ。お父さん、もうラーメン屋なんてよしてくれよ。俺ももう働いて稼ぎもあるんだ。生活のことは俺に任せて楽隠居してくれよ。そうは言うけどよ高之、お前に嫁が来て孫でもできたら、孫に絵本の一冊も買ってやりて、おもちゃの一つも買ってやりて、桜島にある遊園地にも連れてってやりてと思うからよ。俺が元気なうちはやらせておくれよな高之。
ありがとうございました。すっかり親の気分を味わわせていただきました。本当にありがとうございました。
おじさん、おばさん、こっちこそありがとうだよ。俺今まで人からありがとうなんて言われたことなかったような気がする。おじさん、いただいたお金ありがたく頂戴します。それで職を見つけて寝るところも探して、これからは一生懸命働くよ。だからおじさん、俺からも二つ頼みがあるんだ。
はい、何ですか。
さっきほら、人間は皆罪人で、でもイエス様っていう人がそれを身代わりになって救ってくれるっていう話、あれもっと俺知りたいんだよ。どうしたらいいんだい。
ああそうですか。これはね、キリスト教の教えでね、私たちは教会へ通ってるんですよ。じゃあ今度ね、日曜日の10時ぐらいにうちに来てくださいよ。10時半から礼拝というのがありますから、そこでイエス様のことがよく教えてもらえますから、一緒に行きましょう。
あそうかい、じゃあ来るよ。それとおじさん、もう一つ。
はい、何ですか。
これからもおじさんおばさんのことお父っつぁんおっかさんって呼ばせてもらいたいんだ。ダメかな、お願いします。
いいですよせがれや。
あ、お父っつぁんおっかさん、ありがとう。
ばあさんや、神様は本当に何でもできるお方だな。こんな七十過ぎの夫婦に神様はせがれを与えてくださった。お後がよろしいようでございます。
福音落語っていいですね。おかしくってほろっとする中にも神様の温かさを感じますよね。三遊亭祐介さん、ありがとうございました。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して近放伝は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。近放伝の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。 お祈りいたします。天のお父様、私たちはこの世にあっていろいろな問題に遭遇しますが、常に主は逃れの道をご用意くださっていますから感謝いたします。私たちが主がいつも共におられることを覚えることができますようお導きください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、支所箱215、郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
独り子は我が罪背負い救いたも。今日も主と共に歩まれますように。
それではまた明日朝4時30分に。Thank you.